清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大保健医療学部看護学科の学科長大島由美子先生に聞きます。
5回にともなるとさすが牛川、眺めがいいですね。
いや外も見てないのでわからないんですけど
先生ひょっとして1日建物の中に引きこもってるタイプですか？
いや引きこもってなくて建物の中を走り巡ってるっていうか、うん、
あっち行ったりこっち行ったり。
そうですね、
ゆっくり景色を見る間もなく。
朝も早いし夜も遅いので。
あでもね、先生の研究室はすごい乙女なんです。ラジオで皆さんにお見せできないのがすっごく悔しいんですけどもう乙女なんですけど、それはお話はまた次回にとっておくとしまして、まずはですね、先生のご専門のお話いろいろと聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まずこの保健医療学部看護学科っていうところ、どんなお勉強をするところなんですか？
結局看護学を専門にする学科になるので、
はい、
看護学の中にはいろんな看護学があるんですね。小児看護学とか成人看護学とか母性看護学とか精神看護学とか在宅とかいろんな看護学があるんですけど、うん、その全体看護学というのを身につけて、そして卒業時には職業としては就職をするためにですね、看護職への国家試験を受験する資格が取れます。ですがその職業教育が、まあ、主としてはいるのかなとは思いますけど、大学生としてのいろんな教養だとか学問を身につけた上でその職業的な能力も身につけるというところですね。ですから看護学っていうのは直結しているので、職業とだから実学の一つの学問っていうことになると思いますけど、
すごいイメージとしては看護師さんになるために来るところ、お勉強しに来るところっていうイメージがあったんですが、一概にそうとは言えない。
もちろん看護師という職業が一つありますけど、その看護職というのは今日本で言えば看護職っていうと助産師、保健師、それから看護師、
病院で働いている
というのが、まあ、病院だけじゃないですね、地域や何かでも働きますし、会社や保健所だとか、それから助産所だとか、そういういろんな働く場所はいろんなところにありますから、そういう看護職というようなことを目指すことは確かです。ただし絶対にならなければいけないということではありませんね。
豊橋市内にも看護系の専門学校って何校かありますけれども、
はい、
ああいうところに行かれてる学生さんっていうのはやっぱり看護師を 100% 目指して。
そうですね、それは専門学校と大学っていうのは学校教育法で設置の目的やそれから環境が違いますので、うん、その目指すところは就職は一緒かもしれないけど、そのつけていく能力のプロセスは少し違うと思いますね。
なるほどね。じゃあこの看護学科で学んだからといって 100% 看護師になるというわけではないし、
まあそうは言うんですけど、その専門科目っていうのは相当ハードに勉強しますので、そして私たちもそれを目指してほしいと、はい、だから全くその看護職にはつく気もないということになると、それはそれでも構わないんですけど、それはなんとなくモチベーションがね、教える方側のモチベーションもちょっとあれというふうには思いますね。
じゃあ看護師に将来なりたい、さらにその上の知識もここで身につけときたいっていう学生さんがたくさんいるわけなんですね。
だから熊本の地震がありますね、そしたら熊本の地震の時に私たちが何かできるだろうか、多分できることはあると思います。だから例えば赤十字なんかのミッションがありましてすぐ行きますけど、でもそれには知識や技術を持っていないと人のお荷物になりますから、だから助けられる人になるためにはそれだけのものが必要だっていうことが出てくるので、
人の体触りますからね。
体もそうですけど、心は傷つきますから、
メンタル
その一言でも。
そうで
ですね、私たちの一言でも相手を傷つけることはできます、
うん、逆に言うとその一言で救うこともできるってことですね。
そうです、そうですね。だからそのことはきちんと勉強して判断をして、ここでどうするべきか、黙ってた方がいいのか、やった方がいいのか、それがきちんと判断できないと本当に旗迷惑な人になっちゃうので、それで気をつけなきゃいけないんです。で、だから知識はもう捨てて構わないくらいあって構わないんじゃないんでしょうかね。
学生さんたちなんかは若いですから、あり余る知識を頭の中に詰め込んでおくことがね、
そうです、経験がない分知識があった方がいいと思います。で、それにプラス経験を積んでいって、一つずつ一つずつ、あとはね、そのことに天狗にならずに謙虚に一つずつ勉強していくことじゃないでしょうかね。
なんか先生、ナイチンゲールみたいですね。
いいえ、ナイチンゲールは科学者なんですよ。
え、そうなんですか。
そうです。
え、看護師さんじゃないんですか。
いや、看護師ですけど、うん、彼女はよくクリミア戦争に行って、愛の灯火をって言いますけど、はい、そうではないんですよ。
え、
それはとっても科学としてやったんです。だから下水を作ったり、うん、それから太陽の光を入れたりということがどれだけ人間にとって良いかということをちゃんと証明して、そういう病院や、それから兵舎の兵隊さんたち、そういうところを提案して、それで結局助かる人たちが出てくるということをしたので、優しく優しくなんて言っててやったわけではなくて、とてもきちんとした考えの科学的に、そして元気にしたっていう、そういうところなんで、パワフルですごく論理的で、そして統計学とかそういうのを全部使ってますから、科学者だと思いますね。
すごく、じゃあナイチンゲールっていうのは賢い女性、
頭が良かったし、それからその時代日本で誰が対比的にいるかっていうと、この間の朝が来るなんていうのもちょっと似てるとか、ちょっと人、広岡朝さんの方がもうちょっと後の人ですけど、いろいろ調べてみたけど、篤姫とかね、そういう時代のぐらいの人がナイチンゲールですから、うん、その時代にそれだけ女性がきちんとしたものを考えて、そしてお金を得て、そして病院を作りみたいなことをするっていうのはパワフルで、うん、やっぱり人を動かせる力を持ってる、そういう人だったんだろうなって。
やっぱり先生にとってもナイチンゲールっていうのは憧れの人物であるんです
か。いや、憧れというか、私は看護理論をやっているので、うん、それで、一つの仕事の一つとしてやっています。うん、私はそのまたアメリカの中のロイ、カリスタ・ロイっていう人の理論をやって日本に広めて今いますし、この大学でもやっているんですが、その考え方とかそういうのは、本人が現存してますから、やり取り結構やってますので、それは尊敬してると言ったらそっちのロイさんなんかの方でしょうけど、もうね、亡くなってる方、ナイチンゲールの、
そうですね、
そういうフィロソフィーとかそういうのはね、素晴らしいし、何しろパワフルです。そしてとにかくみんなが元気になるようにということで、あれだけやっぱり政治的にもエネルギッシュでやれるっていうのは、それはやっぱり女性としてもすごいですよね、その時代に。やっぱり日本ではやっぱりいなかったなと、そういう女性がいたかなっていうことで言えば、
そんな中ですね、先ほど最初の方に先生、看護でも小児看護があったりとか、でいろんなこうジャンルがあるっていう、私それを初めて知って、あ、そうなんだって思ったんですけれども、お医者さんも専門医がね、あるみたいに、看護師さんもそういう専門があるんですか。
そうです、それは専門看護師というのが日本には今あります、それは大学の教育終わった後、大学院教育をでもやるんですけど、大学院教育の中で普通に学者とかそういう研究の道に行くような人たちの大学院教育を進んでいく方法と、それから実務の中で専門のそういう看護師になるという、そういう修士課程もあるんです。でそうしますと、それはもう本当に、例えばがんであれば、がんの患者さんに対するその人の特に痛みに対して非常に専門的に全部看護をしていくような専門看護師とか、それから亡くなる時の緩和ケアっていうんですけど、 あの最後ね、あの本当に終末期のところでやっていく看護 の、 あの専門看護師だとか、それからあの家族看護、家族に対してのそういう専門のとか、あのサブスペシャリティでスペシャルなコースにさらにもう一個付け足すようなあのサブのスペシャルをやると専門看護師というそういうのがあります。でそれはですからちょうど医師でいうと専門医制度とちょうど同じような制度になっているんです。でそれはあの大学院教育でないと、学部教育はその基礎ですから、それのその先にある教育になります。
でもそういう専門看護師さんっていうのが今必要な世の中になってきてるんですね。
あのどうしてもその専門看護師の人がアドバイスしたり、それからいろんなコンサルテーションをして、それで他の看護師さんたちがこううまく活動できるように、逆に看護師さんたちへのサポートっていうような意味合いもあって、あのとても必要なんですよね。あのいろんな問題があの病院でも地域でも患者さんの問題って今ね複雑になってきているんですよ。だからそれをちゃんとこういうタペストリーってこうね編み込みのようなのをこうちゃんとこう解明して、こうしたら一番いいんじゃないかなっていうのが出てくると、それは家族の人だとか患者さんにとってもほっこり気持ちよく体の痛みと心の痛みが取れていく、そしてできればちゃんと社会の中で生きていけるっていう、例えばだから病気持ちながら生きてる人なんてたくさんいるでしょ、
はい、
その人たちが本当に普通にあの心豊かに過ごせるっていうのは、そういうのがちょこちょこってこう専門的なね、サポートがあるとあまりこう寄り道しないで進んでいけるので、ある意味でやっぱり無駄がないんじゃないでしょうかね。
はい、そして先生のところに来た学生の皆さんっていうのは、はい、具体的にはどんな勉強をここで学ぶことができるんですか？
私の専門です。
そうですね、
あ、私はあの学部ではですね、はい、学部の中では一番最初にあの1年生の一番最初に学ぶ看護学の一番イントロダクションになる看護学言論というのを私がやっています。で私はそのさっきのいろんなその専門の中で基礎看護学というのをやっているんですよ。でも基礎看護学っていうのはそのファンダメンタルズっていう言い方とベーシックっていう言い方があるんですけど、まあいろいろっていうのと基盤になるっていう言い方があるんですけど、日本の場合だとそのどっちかっていうとベーシックっていう方が意味合いが強いかもしれません。だからいろんな例えばさっき言った小児看護学だとか成人看護学だとかっていうのに進んでいくときに、そのベースになる基盤になる学問っていう位置づけがもしかしたら私が今やっているところで、その中にはあの看護の目的はどんなのかっていうようなことを教えるのと、看護の対象である人とか家族はどんなのかっていうのを教えるのと、どういう状態に対して看護っていうのをケアとしてやるのかっていうようなことを判断するのと、それからどんな方法でやるのかっていうことをやるのを教えるんですけど、私はどんな方法でやるかっていうのは技術のとこなので割と教えてないんですが、さっき言った目的、どんな目的でやっていくのかとか、どんな人たちのどんな状態の時にそういう看護のケアが必要と判断するか、そのあたりは私が教えています。
なるほど
ですね。で結果的に1年生2年生を割と対象に教えてます。
じゃあ先生のところでは、まあ、技術面というよりはどっちかというとこう知識の基礎基本のところ、
そうですね、
土台が
理論とか倫理とか、あのそういうのをやっているのが私です。
あ、そしてこれ本当にズバリ聞いてしまうんですけども、
はい、
先生にとって看護とはズバリ、
はい、はい、一言で言うんですか？
いや一言じゃなくて全然大丈夫です
私はですね、よく学生に一番最初に言うんですけど、私はなぜこの道を選んだかっていう時に、あの一つのきっかけはですね、一番最初は小さい時にあのアフリカの国々が独立した時にすごく貧しくなるになるとしても独立することでものすごく喜んでピッカピカにしてる顔が素晴らしいな、ああいう感動ってなんだろうって思ったことがちっちゃい時に、できたら感動を味わいたい、そういう人生を送りたいって思ってたんですけど、それが高校の時に 宝鏡人の死っていう芥川龍之介の、あの本の中に出てくるんですけど、まあ、あのバテレンの人が死んで人を助けるんですけど、その時の最後の言葉が、人生は一刹那の感動に尽きるものだって出てくるんです。で、私はとってもそのことがさっきの感動と一緒でいいなって思って、そうするんだって言ったんですけど、うん、その時の高校の先生は、僕は一刹那じゃない、長い感動が細くていいから、うん、長いのが大事だって言ったんですよ、うん、ですが私はその時、いいえ先生一刹那ですって言って言ったんですけど、はい、で家族がみんな、あの私は教員のうちに育ってますので、はい、あのそういうことでは喜びがみんな、あの先生とかって来るのを、うん、あのみんな見てたんですね。母もおじいさんおばあさんもそうでした。あ、
皆さん先生やってみ
る、ですけど私は一刹那の感動なんだから、はい、命と向き合いたいと思ったんですね。だからそれはやっぱり今もあって、はい、やっぱりあの誰が感動することかって言ったら分かんないんですよ。それは私自身の自分が感動して自分で独りよがりかもしれないんですけど、やっぱこれだって生きてるってこういうことじゃないかって、だから人のためになることなのか分からないけれど、でもこれがさっき言ったあの一刹なではなかったなって思います。今は高校の先生の方が正しくて、細くてもいいから長く続けることが大事だっていうのは分かるんですけど、うん、そのやっぱり人間のなんか仕事だとか生きることとか、そういうことの中で感動したいな、それがやっぱり看護の中の土台になっていて、そのことを表すものの筆談として看護をやっぱりやってみて、そしてそれは間違いはなかったなとこの年では思います。
看護の仕事ってゆりかごから看護系までじゃないですけども本当にいろんな人のいろんな場面に出会える仕事ですよね。
そうなんですよ。だから何度も生きた経験を持てるような自分がいろんな人生をこう感じ取ることができて、これって結構ドラマティックで、
ドラマティックですよ。
だって何度も生きられないでしょ、
そうですね、
自分は。だからそういう意味では結構得しちゃうこといっぱいあって、やったぜみたいなことも結構あります。だから好きですね私は、
はい、先生今はもう一節なんじゃなくて、細く長く、いや太く長くなのかもしれませんね。幸せを感じながら、ね、いつもこのリバーサイドキャンパスでお勤めを忙しくされていると。
リバーサイドでしたね。
リバーサイドでした。そうでしたね。そう、先生外見なかったんですね。そうでした。
そうでしたね。
そうでした。
そうでした、はい、言い方変えると素敵に見えますわね。
はい、川沿いだとあれですけどね。リバーサイドって言うとちょっとかっこいいね。
そうですね。
はい、はい、ということで今日はですね、豊橋創造大学保健医療学部看護学科長の大島先生にお話聞いてまいりました、はい、ありがとうございました。
はい、
先生レビュー by 学生、
保健医療学部看護学科2年の伊藤銀次です。大島先生は講義中によく言われることとして、看護師にとって無知は罪だっていう言葉があるんですけど、まあ、それは言葉通り、患者さんにとって看護師の無知であると危険なことがあるので、まあ、無知は罪だっていう言葉をおっしゃられます。やっぱりそういう言葉からも意識の高さとか看護学生に求めるものの高さっていうものが、いつも感じ取られます。で、そんな大島先生なんですけど、結構授業で脱線することが多くて、関係のない話で10分とか15分とか喋って授業の内容が終わりにくくなったりすることもあるんですけど、ひょっとするとそれは大島先生の意図するところで、学生の集中力を、落ちてきた集中力を元に戻すためにあえて笑いを取っているのではないかなんていうふうにも思ったりします。
創造先生カタログいかがでしたでしょうか。来週も保健医療学部看護学科の学科長大島由美子先生のお話です。先生の乙女な部分、お笑いな部分など、いろんな大島先生を紹介します。お楽しみに。